世の中高生たちは先週あたり7月の頭にだいたい1学期の期末試験を経てきているはずです。学校で学期末に行われるその試験に向けてみんな懸命に準備をしていくわけですけれども、それがうまくいって良い結果につながる場合もあれば、うまい準備がやはりできずに残念な結果になってしまう場合もあります。その生徒たちの表情を見ながら、自分自身の学生時代、生徒の時代の時のことを思い起こすのですが、テストである意味では本当にうまくいかず落ち込んでいく経験を重ねてきたことしか思い出せないものであります。その中でこの聖書に触れていくときに、実は世界史がとても大切な分野になります。今では高校生たちは理系か文系かでどんどんコースが分かれていって、人によっては世界史を専攻しない取らない人も出てくるかと思いますが、世界史を勉強しようとすると、まあ、やはり古代から始まるわけです。そしてこの古代オリエント世界のことが出てきて、ちょうど聖書に重なる場面が出てまいります。正直なことを申し上げると、私は世界史のテストはもうただひたすら暗記することしか考えていなかった。本当に愚かだったと思いますが、とにもかくにも年代と出来事を覚えることだけにがむしゃらになっていたように思います。しかし歴史というものは全くそういうものではなくて、実に面白いつながりがあって、そしてそのつながりの中でいろんな出来事が起こってくるわけです。そうしますと、そのつながりをうまくこう頭の中でつけていくと、年代も無理やり暗記してねじ込まなくても、そこからつなげながら、あ、この辺だったとイメージすることができるわけです。時すでに遅しというところでありますが、しかし今日皆様とご一緒にまず始めたいのは世界史のお勉強ではありますが、一つの起点を持ちましょう。ポイント、それはイスラエル史上最も偉大な王とされた王様ダビデです。私たちが今年は2016年、かれこれ16年経とうとしている、あの16年前のミレニアムといって世界中が騒いだときに、実はイスラエルではもう一つ別な祝いといいましょうか、記念行事をしていたのです。何かというと、ダビデから3000年、すごい幅ですね。つまりかの有名なダビデ王はちょうど紀元前の1000年ぐらいの人物として歴史上に活躍したとされるわけです。ちょうどそこから切りよく紀元2000年の時には3000年を祝ったということですね。あの有名なダビデ王でイスラエルという国が栄えていったのはよしとしましょう。その後の王様の名前を言える人って言ってですね、テストをしてどうしましょうか。その辺は、知ってる人も結構いると思う、ソロモン王です。 古い方ならば古い映画でソロモンとシバの女王というのがあったことを思い出し、今うなずいた方は古い方々です。が、青年伝道礼拝の対象となる若者にはソロモンとシバの女王という映画は多分見たことがない。がしかしソロモンは知っているでありましょう。有名な王様、大変賢い頭のいい王様として若き日に王となったわけですが、実際に領土もイスラエル史上多分おそらく最も広い領土を獲得し、経済的にも大変強い力を持ちました。世界史というのはですね、面白いです。人間やること同じことを繰り返すのだろうか。それをよくある人はこう螺旋状に世界歴史は動くなどと言ったりする人もいますけども、つまり似たようなことを繰り返す。ダビデ・ソロモンという立派な王様がいて国は大いに栄えたかと思いきや、ガラガラガラガラガラと崩れていくわけです。ソロモンはですね、その絶大な権力をもとにですね、さらにその力を伸ばそうとして結局何をやったか。自分の国民に対して重税と強制労働を課して、まあそれは見事な宮殿と神殿を建て上げていくわけです。そして対外的にはですね、周りのいろんな国々といわゆる、この、外交的な手腕として、婚姻関係を結んでいくわけです。結婚するわけですね。なんと700人の正妻と300人の側室がいて、1000人の奥さんがいたというわけです。これはソロモンがいかに外交的に近隣の国々と姻戚関係、親戚になって国の繁栄をもたらそうとしたかであったわけです。よかれと思ってやったことでしょう。しかし、全部恨みにひっくり返るのです。国の民は王に対する信頼や敬愛を失います。敵意と憎しみと激しい憎悪に燃えていく。そして、近隣の国々とそういう隕石関係を結んでいくことによって何が起こったかといえば、周りの国々の偶像の神々がイスラエルに入り込むこととなった。いろいろな要素が絡んで、なんと国は南北に分裂をしてしまうわけです。おそらくほとんど世界史をやってもみんなテストの時には覚えていても、あとは忘れるであろう。イスラエルの国の南北分裂。でも皆さんは聖書を読む限りは忘れない。南北に分裂してですね、どこの国もそうです。分裂した後はかなりこう緊迫した状態が続き、この、境界線ではこうドンパチを繰り返すわけです。いわば内戦状態がこうしばらく続いてうごめくわけですね。で、この軍事的な衝突がある程度収まっていく時期がやがてやってくるわけですが、問題はそこでですね、現れた王様がうまくそれをまとめようとした手法に問題がありました。どうしたか。実は分裂した北側の王様、アハブって言うんですけどね、名前を忘れても大丈夫です。王様がいるんです。その王様がですね、実はすでに国の中にはですね、自分たちの神様はこれだと言って金の格子を作って祀っていたんです。イスラエルの民がですよ。本来イスラエルの民、自分たちを選んでくれた神様は 目に見えず唯一なる神で、実会には偶像を刻んではならないという戒めがありながら、国が分裂していった時にですね、北王国の王様はですね、民の気持ちをぐっと固めるためにどうしたかというと、みんなの気持ちが納得できる見える形を作ったわけです。それが金の格子でした。ほら見ろ、これが俺たちをずっと導いてくれた神様だと言って、この金の格子を作って見せてやったわけです。まあもちろん、この昔から目に見えぬ唯一なる神様を信ずるという、そこにきちんと立っている人は、これはおかしいときっと思ったでしょうけど、でも多くの人はですね、惹かれていったんですね、そこに。それがずっと続いてました。ところがこの内乱が収まろうとした時の、そのアハブ王というのはですね、この金の格子では満足しなかったと聖書に書いてあるんです。何を満足しなかったんでしょうか。自分の国を治めるのにですね、金の格子でみんなの心をぐっと一つにしようとしたわけです。でも彼はそれで満足しない。なぜか、もっと国を強くしたかったんです。もっと国を豊かにしたかったんです。国というのは自分も含めてですよ、王様自身も含めて、もっと豊かに、もっと強くなりたかったんです。そのためには金の格子では足りない、満足できなかった、聖書にちゃんと書いてあるんです。じゃあどうしたか。あのソロモン王と似たようなことをしたんです。皆さんの中にこの地図を描いていただけるといいんですけど、パレスチナというですね、地中海の一番東の端に張り付いているようなこの地域、狭いこう縦長の地域があるんです。その北の海辺にですね、フェニキア地方という地方があるんです。まあ大昔、そこから北アフリカにですね、移住した人たちがいて、その末裔がハンニバルというオペラなんかになったりしてるね、お話がありますが、そのフェニキアにですね、シドンという町があるんです。これはこう海をこう使って商売している人たちの重要な港湾都市、拠点都市でした。北のシリアから南のエジプトに行き来するんです。その時にどうしても途中で立ち寄ると、そこで荷物の積み下ろしがあり、いろんな商売がまた起こる。大変栄えた町です。そのシドンにの王様とこのアハブ王はつながりました。シドンの王様のお嬢さん、ね、お姫様を嫁に迎えたい、まあ、お父さんのオムリと言うんですけど、嫁に迎えたいと言うんですね。いわゆる政略結婚で、このシドンの王女様が嫁に行ったわけです。この方の名前がイゼベルと言って、世界の中でも悪女として名を歴史に残してしまった人であります、イゼベル。このイゼベルというのが、女性がこう嫁いでくるわけですね。そこで、何が起こったかというと、最初に申し上げた土着の豊穣の神々、バールの神という男の神、天の神と、アシュタロトという大地の神という女の神、セットで来るんですね。そしてこの神々を祀っていく中で、天の神が雨を降らせてくれて、大地は豊かな実りをあげていく。そして我々はもっと豊かに、もっと強くなれる。目に見えぬ唯一の先祖からの神は、言うなれば物足りないんです。満足できないんです。だからあっちの神、こっちの神と渡り歩くことになる。しかし実は、そうやって いろいろな偶像の神々を渡り歩く一番根っこのところにあるのは何なのかといえば、結局は自分の欲望を第一にすることでした。自己中心と言ってもいいです。でもあまりにもちょっと使い古されているから、やや錆びついている。自分の欲望を第一にしていく中で、何が起こってくるのか。自分中心のその罪の本質というのはですね、目に見えぬ神は自分の欲望を満足させるに使えない神なんです。ああ、こいつは使えねえな、とつぶやかれる。以前特別伝道礼拝でここに立っていただいた塩谷直也先生が、書いてある著書の中でアルバイトをしててですね、ものすごい高熱を発してもう本当にフラフラになりながら働いたんだけど、ついに限界に達し、従業員の控え室で横になって倒れていたら、向こうでですね、そのチーフの人が、あいつ使えねえなという声を聞いてしまったというわけですね。使えねえなというこの言葉、実は人が己の欲望を中心に自己中心に生きていくときにきっと出てくるものなんです。自分の欲望にを満たしてくれる神様は使える神様、これを満たしてくれない神様は使えない神様、使えなかったらさよなら。そして使える神様を探して渡り歩く。これがバール礼拝と言われるこの時代の姿でした。しかしこれはこの紀元前の千年から少し手前の時代だけの事柄でしょうか。違うと思います。いつの時代でも姿を変え、形を変えてやってきます。自分の欲望だけを追求していくときに、それは何が起こるかというと、自分は正しいというところに必ずそれがくっついてくる。自分の欲望はいつも正当化しなくては済まないんです。だから私は正しいんだ。自己正当化が自己中心というのがですね、くるりとひっくり返ると自己正当化が自己絶対化、自己正義になるんです。俺は正しい。正しいものを実行するためには何でもありになる。つまり暴力に依存するようになるわけです。己の欲望を追い求め、自己中心化し、自己絶対化していった暁には自分の正義を絶対化し、暴力に依存する。DV と言われる。ドメスティックバイオレンスとか、あるいは、パワハラの、パワーハラスメントの、嫌がらせとか悩ませる。暴力は実際に今テレビで映っているたくさんの戦車が、砲撃や、銃撃や、そういう、極めて直接的な暴力もあるし、言葉の暴力もありますよね。権力の暴力もありますね。パワハラがまさにそうでしょう。中学校、高校のレベルのいじめの中にも、言葉や無視することやら、実際の手を使う、足を使う暴力やら、いっぱいありますよ。大人の世界だってそうでしょう。みんな暴力に依存していく。金という力に使って暴力を払う、用いる。この聖書の、旧約聖書の時代は、何もこの時代だけのことではなくて、今私たちのこの時代でも同じことが起こっている。自己中心の罪の本質的な姿が、偶像の神々を立ててみるものの、 それで満足できなくなると使えねえなあと言って別なところに移っていく。そこでもやはり満足できずにまたすぐに鞍替えをする。いつまでも満たされない。でもどこか自信がなくて、だから力に、武力に、金の力に、言葉の力に依存し、それを振る、暴力的に振る。エリアが、という預言者が戦った相手が、私たちにも見えてくると思うんです。預言者エリアは、この神への裏切りに対してこれを厳しく告発し、神の裁きとして干ばつを予告しました。干ばつって雨が降らなくなることです。これ実は皮肉なんです。だって、導入したのはバールの神っていう天の神ですよ。天の神は何するかというと、雨を降らせてくれる神様なんです。その神様を導入して拝んでいるわけですけど、神様は雨を止めたってわけです。これは完璧なる皮肉です。バールの神が手も足も出ないだろうという皮肉です。実際そうです。手も足も出ません。雨が降らなくなり、大地は乾ききり、人々はやはり苦しみました。預言者エリアも食べるものもなくなっていく始末。そんな中、神はもう一つの皮肉をするんです。神様ってなんと皮肉な方なんだろう。時々こんなこと言ったら神様に怒られるかもしれないと思うんですけども、そうなんです。バールで干ばつでしょ。今度エリアをですね、使わした先はどこかって。例のあの王女様を招いたシドンですよ。シドンに行けって言うんです。ずっと北の方ですけど。シドンに行って、そこである一人のヤモメ未亡人がいるから、そこであなたを養うから行きなさいってわけです。諸悪の根源を持ち込んだその元凶であるイゼベルという妃がやってきたのはシドンですよ。そのシドンに行けと言うんです。そしてそこで私をお前をですね、一番立場の弱い夫を失ったヤモメにお前を養わせると神は言われる。これも皮肉ですね。エリアはその言葉の通りシドンに向かいました。そしてその一人の女性とついに出会います。エリアは最初自分に水を与えてくれるように頼み、行こうとするとき、パンも一つお願いします。ところが、この婦人は一人の息子と共に生きてきたわけですが、最後に残った多分一握りの小麦粉の粉で、これを焼いてパンにして食べて、そしてあとは死ぬのを待つだけだ。待つだけだ。そう思っていたわけです。エリアにパンをくれと言われて、事情を話すこの婦人。エリアだってこの事情を聞いてわかると思うんです。しかしエリアは言うんです。まず私のもとに、その粉で、パンを焼いて持っていらっしゃい。持っていらっしゃいという言い方はいいですけど、命令形ですよ、これは。パンを焼いて私のもとに持ってきなさい。ひどい言葉ではありませんか。これで最後だって言ってる粉ですよ。もうこれ食べて自分たちは死ぬんだっていう、そこまで思っている人たちなんです。親子なんです。その二人に、夫人に向かってですね、私にパンを焼いてよこせと言うんですよ。こんなひどい話ありますか。しかしエリアは言うんです。なぜ言うか。神が、この 最も力が多分社会的にはない、しかも最後の一握りの粉しか持っていない、この人をもって自分を養うと神はおっしゃった。エリア自身もこの神の言葉をどこまで本当に信頼し従っていくかということがかかっているんです。彼が神の言葉を本当に信頼し信じて委ねるからこそ言うんです。こんなひどい言葉でも、私にパンを焼いて与えよって。これはエリアがなんか上の立場に立って、いわゆる上目線でお前俺にパンよこせって言ってる、いわゆるそういう権力構造の中で言ってる、そんな言葉ではありませんよ。同じですよ。エリアだってここで食べ物なかったら彼だって飢えて死んでいくんです。でも神は彼にこの婦人によってお前を養うって言った言葉がある。で、だからエリアは言う、私にパンを焼いてよこせ。さあ、この婦人はどうするかですよ。この婦人は、このとんでもない要求をですよ。まず、私に与えよ。続いて、あなた方の分を焼けばよろしい。つまり、後があるってことなんです、これは。まず私に焼いてごらんなさい。続きがあるんだ。婦人はこの預言者エリアが言う言葉をですね、これを信頼するかしないか、瀬戸際ですよ。しなかったら食べて死んでいくんです。するならば焼いて渡すんです。どちら、大変な緊迫緊張が実はこのエリアの側にもこの婦人の側にも両方に起こっているんです。神の言葉というのは何かほーっと聞いてて、ああいいですねでは済まない、ひどいひどいと思えてくるような言葉を神は投げかけてくる。でもそこにはお前はこれを信頼するかという問いがあるわけです。彼女はある意味では異国のこのエリアというこの見も知らぬ男の人の言うことをですね、神の言葉として、神が使わしたものの言葉として聞き受け入れ信頼した。だから彼女は行って、ほんのわずか多分一握りのこの小麦をこね、そしてわずか二本のこの焚き木用に火をつけ焼いて渡した。これが彼女の答えだった。神の養いへの全幅の信頼を要求する側も要求される側も共に問われ、そしてついにその信頼を両者ともに持っていった。この両者の信頼に対する神の応答が、壺の粉は尽きることがなく、亀の油はなくならなかったのであります。尽きることなく、なくならなかった。これが今日のポイントです。その根底には、命がけの真剣で緊迫した信頼をめぐる格闘があり、最終的に委ねるということがそこに起こっている。神はその信頼にきっちりと応えられたのだというのです。この旧約の御言葉に示される信頼をもとにした尽きることがない、なくなることがない神の恵み、もう時間がありませんので新約聖書の方はちょっと駆け足になりますが、ガリラヤ湖の海をですね、こっちからあちらに渡っていった主イエス一行ですが、群衆はみんな追っかけていってイエス様に、 5000人の給食といわれる奇跡が起こりですね、みんな満腹になるぐらいパンをいただくことができた。ああよかった。弟子たちを見てると船に乗っていくけども、あれイエス様乗ってないぞ、どうしたんだって。みんなで探す、でも見つからない。実はイエス様は後で海の上を渡って彼らと合流して向こうにカファルナムに帰っちゃうんですけど、いくら探してもいない、おかしいおかしい。で次の人たちが来ても、いやイエス様いない、しょうがない、カファルナムという町にみんなでぞろぞろ帰っていくわけです。帰っていったらいるじゃありませんか、イエス様が。あらイエス様そこにおられたんですか。漫才みたいな話ですね。その時にイエス様は言うんです。はっきり言っておく、皆さん、ヨハネによる福音書ではっきり言っておくっていう時はとっても大事なことを言うことです。アーメンアーメンレゴーヒューミンというギリシャ語では言います。誠に誠に我何時に継ぐって文語訳聖書では言います。本当に本当に君たちに言うんだよ。ちょっとそんなに平べったくはいい拡張がなさすぎます。はっきり言っておく、紛れもなく迷いようもなく君たちにちゃんと言っておくというんです。何か、君たちは満腹したから私を追っかけて探しているだけだ。私がしたあの5000人のパンを与える奇跡が何を意味するかちっとも見ようとしていない。君たちは朽ちるものを求めている。そうではなくて、朽ちる食べ物ではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、ズバリおっしゃるんです。真に求めるべきものは決して朽ちることのない主イエスからしかいただけない恵みだという。しかも父なる神がそれを承認した。承認するって分かりにくいことで、要するに判を押すっていう言葉なんです。神様が判を押してくれた。保証するとか天来の力を与えるという意味なんですが、天の主なる神が保証して主イエスが与えるなくなることのない食べ物、これがもたらされようとしている。なくなることのない食べ物とは何ぞや。天来の力を主イエスに与えて実行される永遠の命に至る食べ物とは何ぞや。実は今日の聖書のすぐ後のところを読めば答えがちゃんと書いてあります。時々テストを作るときにサービスをしてですね、穴あき問題作るんですけれども、穴あき文章の中にですね、後のところで答えになる言葉をわざと残していくことをしたりするんです。私なりにサービスしてるつもりなんですけど、なかなか通じません。聖書はもっとはっきり書いてくれる。なくなることのない食べ物とは何ぞや。ちゃんとすぐ後ろに書いてあるんです。それは主イエスご自身だというんです。イエスキリストというパンを食べることによって人は永遠の命に生きることができる。神の究極の養いがそこにあるというのです。朽ちてなくなる食べ物や財産や健康が神の究極の恵みだと思っているとするならば、我々は全能の神を偉いお安い神様にしてしまっていることになる。人を最後には滅びへと誘う罪に対する許し、それこそがいつまでもなくならない食べ物です。しかもそれは、期限切れが、というもののない、今なお有効な許しです。傲慢にも、こちら側で、自分で期限を切るようなことは、断じてしてはならない。それは こんな私はもうダメだ。もうこれ以上許されるなんてありえない。私はもうクリスチャンなんて言えないんだ。と言って、自分を卑下し、そして教会からに距離を置いたりなんなりするっていうのは、いかにも信仰深そうでいて、実はそれは極めて傲慢であります。尽きることのない粉と油をイメージしましょう。汲んでも汲んでも、取っても取ってもなくならない。その不思議さ。もうダメだろう。もうダメだろうと。そうとしか思えないのにまだそこにある。それが主イエスの許しです。なんということか。なんという恵みか。なんという幸いか。私のためにその粉でパンを作れ。それはエリア自身の生き死にをかけた真剣な問いかけであった。それは、信頼せよ。神の言葉に信頼せよ。との凄まじい慈愛に満ちた招きであった。あなたはこれにどう答えるか。もし、答えようと志すなら、もう一言聞かなくてはならない。主イエスは言う。そのために、働きなさい、と。働け。つまり、実行せよという意味の言葉です。つまり、信仰を理念として、ではなく、頭の中だけではなく、実際の生活で、汲んでも汲んでも、取っても取っても、注いでも注いでもなくならない、あの粉と油のように許されてきているこの自分があるように、許されたように、人を許して歩むということです。それを実行しなさい。その道の彼方に永遠の御国の門が開かれてあるのをきっと見出してありましょう。